マタイによる福音書第14章の22節から25節。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗せ、向こう岸へ先に行かせ、その間に群衆を解散させられた。群衆を解散させてから祈るために一人山にお登りになった。夕方になってもただ一人そこにおられた。ところが船はすでに陸から何スタチオンか離れており、逆風のために波に悩まされていた。夜が明ける頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところへ行かれた。以上です。保育園でチャプレンをしていた時がありましてですね、朝の礼拝とか先生たちの礼拝をしておりました。礼拝だけじゃなくてですね、保育しているですね、子どもたちの間にですね、遊びに行ったりもしておりまして、その中にですね、一人元気なですね、お子様がおられます。女の子だったんですけど、いつもニコニコしてるんですよね。で、家庭環境がいいんだろうなと思いながらですね、いたずらも悪いこともしないしですね、なんか人に叩かれてもですね、許してあげたり、とにかくとってもいい子だったんですよね。なんでこの子はですね、こういうふうにですね、まだ小さいのに人にこういうふうに接しできるのかなと思って、お父さんお母さんを見たらですね、やっぱりそれはお父さんお母さんがですね、ちゃんとしておられるなと思いますけど、そのお父さんお母さんにですね、どんなしつけをしてるんですか、しつけっていうか教育をしてるんですか。で言ったら、いや簡単なことですって、うちはですね挨拶をきちっとする、それだけですって、それだけじゃないだろうなと思って、ですねよく聞いてみるとですね、競争、毎朝競争してるってですね、寝る前も競争してるって。何を競争してるかっていうと、誰が先におはようというかその競争を毎日してますっつって、そこだなと思ってですね、だから我が家では競って、誰が一番におはようというかっていうですね、競争をしててですね、もう我先におはようとですね元気よく言うですね。家中挨拶するっていうとですね、あっちからこっちからですね、早くおはようって聞こえるから、いつもですねニコニコとするようになるんですみたいな、そりゃそうだろうなと思うんですね。大体ですね、朝の挨拶があんまりできないんですよね。おはようと言ってもはーっとかって言われるだけなのでですね、でも先におはようって元気よく言われると、やっぱりその日はやっぱり楽しくなりますし、家庭の中も明るくなるんだろうな。でもポイントはどこかなと思ったら、どちらが先に言うかっていうことをいつも考えてるってことでしょう。そのことがですね、この家庭のですね仲良い秘訣だなと思いながらですね、微笑ましく見ておった時がありました。でイエス様がですね、湖の上を歩かれたという奇跡物語です。ですね。これをですね、合理的に解釈しようとする人たちもやっぱり言います。ですね。それは奇跡を信じられない人たちでしょう。イエス様は岸辺の浅瀬を歩いておられたのであって、弟子たちが嵐があって動転してたので、見間違えたとかですね。でもそんな解説は一切いらないんですよね。だってイエス様は神様なんですから、湖の上を歩くことぐらいできるでしょう。でも一生懸命人間の方に引き寄せて解釈するから、多分そういうことなんだろうなと思います。象徴的な解釈としてはですね、沖へ漕ぎ出す船は教会のことをですね表してんだと。でイエス様が不在の教会は夜の闇の中で逆風と悩み悩まされることになるんだというふうにですね教える教会もあるんですね。そこへイエス様がですね、神として現れてて、弟子たちを救助する。だから暗闇の中にある教会もイエス様がやってきてくださる。ですね、そういうふうにですね、解釈するところもあります。それもちょっと無理があるな。この物語はですね、この物語を素直にですね、受け取ればいいんじゃないかな。イエス様が湖の上を歩かれたんです。でもですね、しかしどちらにせよですね、今日ですね、目に留めたいところはですね、強いて先に行かせたというところだと思うんですよね。イエス様はですね、奇跡を行われるですね、ちゃんと分かってるんですね。漕ぎ悩むとか苦しむとかですね、大変なことになると分かってて、強いて先に行かせるんですね。強いてですね、先に行けですね。この強いて先に行かせるってことがですね、実はイエス様の御心、愛の技だったんでしょ。その強いて先に行かせて苦しまなければですね、きっとイエス様の愛とか分からなかったんじゃないかなと思うんですね。で今日は先にっていう言葉がですね出てくるんですね。 で今年はですね、台風がですね、首都圏をですね、まあ、たくさんですね、直撃しております、ですね。で、まあ、進路はですね、変わらずにですね、どんどんですね、東京に向かっていくんですよね。なぜか今年はそうですね。で、台風が来るたんびにですね、教会は何を責められるかっていうと、危機管理をですね、やっぱり迫られるんですね。ただ、東京の人たちはどんなですね、危機管理しているのかなと、少し興味はあるんですね。熊本とか鹿児島とか宮崎とかはですね、台風がどんなものであってですね、どういうふうな影響があるとか、あ、こっちを通れば右側じゃないからひどくないなとかですね、長崎の五島に行ったらもうこれは大変だとかやっぱ思うんですね。その準備をやっぱり先にするんですよね。先に今回はこうだからこういうふうな準備をしとこうですね。東京は多分そういうことがわからないんじゃないかなですね、思うんですね。でいろいろなですね、教会にですね、台風の来る前にですね、どんな準備してるのって言ったらほとんどしてないですよね。いや、準備しといた方がいいよ、風だけじゃないよ、雨もあるよ、雨が降ってですね、集中的に降るとですね、自分の教会の前の 水も道路もですね、水浸しになるぐらい上がってくるよ、土のうとかなんとかそういうものをですね、もし必要なら、用意しといた方がいいんじゃないのというようなですね、ことをちょっとですね、教えましたけどですね、全く、いや大丈夫、うちは大丈夫ということしか言わないんですね。まあ根拠のない大丈夫っていうんでしょう。で、台風が明けてですね、電話かかってきて、ほらですね、何にもなかったってですね、いや、それが一番怖いことなんだろうなってですね。で、まあ東北にいた時にですね、ある被災者の方が言われました。先を見た早めの判断、これが生死を分けるってですね。それはそうですよね。津波っていうのは先を見た早めの判断ができなかった人がやっぱりですね、大変なことになったんです。で先を見てですね、早めの判断した人たちは何を置いても山に逃げていったんですよね。まあ、これがやっぱり生死を分けたっていうことをもう一度気づかなきゃいけないなと思います。危険が近づいている時には先を考えて早めに対処する。まあ、何もなければそれは一番いいことなのですけれども、危機管理というのはやっぱそういうことなんだろうなと思います。まあ、イエス様はですね、弟子たちを強いて船に乗せて向こう岸に先に行かせるんですね。これはイエス様がですね、十字架にかかって、亡くなって天国に登った後、大変なですね、弟子たちは迫害とかがあるんですね。でもそのような時に実はイエス・キリストはそこにおられるというですね、本当の平安というのを先に見せられたということでしょう。先に経験させてくださった。神様というのは先へと進んでいかれて、先に回ってですね、いろいろ配慮してくださる。その先にあるということをですね、常に覚えながら感謝して今日一日をですね、過ごしていきたいなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちの歩む道は先にイエス様が歩んでおられます。どうかそのイエス様を見つつ、従いつつ、そして常にイエス様の御言葉に立って生きていくことができるように導いてください。先に回った配慮を心から感謝いたします。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に総信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。病床にある方々、悩みに直面している方々、また死に直面している方々には、イエス様が御言葉によって励まし、導いてください。また私たちはこれから教会フェスティバルを迎えようとしております。これに携わる一人一人を、そしてまたそこに集まってくる一人一人を、どうかお守りください。そして今年も楽しく教会が解放されて、主の御言葉のところに人々が集められていることができるようにしてください。この祈り、主イエスキリストを通してお前にお捧げいたします。Amen.